聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙1章19節から20節、新約聖書395ページです。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りにこのことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。聖書の言葉は以上であります。ピリピ人への手紙を続けて読んでいますが、この手紙はですね、喜びの手紙とも言われまして、喜びとか喜ぶという言葉がですね、かなり頻繁に出てきます。この手紙の中でパウロが何を本当に喜びとしているのか、どんなことで喜んでいるのか、そのことに思いを向けて、そこからですね、私たちも何を喜ぶべきなのかということを教えられていきたいと思います。どんなことを喜ぶか、何を喜びとするかというところに、やはりですね、その人の考え方や生き方が表されるのではないでしょうか。もちろんですね、願っていること、嬉しいことがあったから喜ぶ、願っていることが叶えられたから喜ぶ、そういうこともありますので、喜ぶというのは、何か自然に起きることといいますか、自然な反応として起きること、そういうふうに思うかもしれません。でもですね、このピリピ人への手紙読んでいきますと、パウロはですね、意図的に何かを喜ぶと言っていることが多いんですね。でそのように意図的に何かを喜ぶということは、やはりですね、何かのことをとても願っていたり大事にしているからではないか、そういう意味でですね、喜ぶ、何を喜びとするか、そこに私たちの考え方とか大事にしていること、生き方が表されているのではないでしょうか。皆さんは普段どんなことで喜んでいるでしょうか。何を喜びとしているでしょうか。少し立ち止まって考えてみますと、そこにはですね、私たちの考え方や生き方、どんなことを大切にしているのか、願っているのか、そういうことが表されているのではないでしょうか。今日の箇所ですね、19節から読みましたが、実はですね、18節からも続いているところなので、18節も含めて振り返りも兼ねてちょっと見てみたいと思いますが、18節からですね、しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。パウロは、見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられている、だからそのことを何よりも大切にしたい、喜んでいる、そして単に今喜んでいるだけでなくて、これからもこのことを喜ぶのだと言っています。私はやはりここにもすごく意志を感じるんですね。単に今このことを喜んでいるというだけでなくて、これからもこのことを喜び続ける、大切にする、私の願いにし続ける、そういうパウロの意志がここに表されていると思います。そして19節では、なぜパウロがこのことを喜びとしているのか、するのか、キリストが述べ伝えられるこのことをなぜ喜びとしているのか、その理由がこの19節から語られています。で、というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって 私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。で、19節はですね、少しまあ長いですし、ちょっと複雑な言い方をしていまして、ちょっとこう分かりにくくなっているところだと思います。で、まずはこの最後のところですね、このことが結局は私の救いとなる、この言葉の意味を確認したいと思うんですが、私の救いとなると言っていて、ちょっとこうこれ一体どういう意味かと思われる方も多いかと思いますが、実はですね、パウロはここに、ヨブ記ですね、ヨブ記のことを考えて言っているのではないかと思うんですね。ヨブ記の13章16節、旧約聖書なんですけれども、旧約聖書のヨブ記、13章というところを見てみたいと思いますが、旧約聖書の891ページですね。旧約聖書891ページ、ヨブ記13章の最後16節のところからですね。ヨブ記13章16節。神もまた私の救いとなってくださる。神を敬わない者は見舞いに出ることはできない。あなた方は私の言葉をよく聞け、私の述べることを自分の耳で。今私は自分の言い分を並べる。自分が義とされることを私は知っている。という、このところですね。で、特にこの神もまた16節ですね。神もまた私の救いとなってくださる。この部分が先ほどのピリピの箇所と直接関係のあるところであります。ただ新改訳聖書の言葉ではですね、神もまた私の救いとなってくださると、神という言葉が出ていまして、神もまたとなっていて、あまりですねピリピの言葉と同じだというのが分かりにくいんですけれども、もともとの言葉、そしてギリシャ語訳の呼ぶ記ではですね、このフィリピと同じ言葉が使われていまして、なのでこのことが私の救いとなるというふうに直訳するとそういうふうに言えるんですが、呼ぶ記の方はですね、このことの部分を、神が私の救いとなってくださると、そういうふうに解釈して訳しております。で、おそらくパウロはこう呼ぶ気の呼ぶの姿にこのフィリピの箇所でですね、自分自身を重ねていたのではないかと思います。で、ここで呼ぶ気の理解というのが重要になってくるんですが、本当にごく簡単に振り返りますと、呼ぶ気の呼ぶという人は非常に誠実で正しい人、神を恐れる素晴らしい人でありました。そして神からも祝福され、多くの財産を、息子や娘、孫たちもいて、すごく多くの財産を所有していた、そういう人ですね。しかしサタンはこのヨブについて、主に対して、神様、あなたがヨブのことを祝福しているから、たくさんのものを与え豊かにしているから、だからヨブは神様あなたを恐れている、あなたに従っているに過ぎないんだ、そういうふうに訴えて、ヨブのことをですね、ヨブの財産をまずは打つように訴える、主に対してもある意味挑戦するわけですね。で、神様はそのサタンの挑戦に応えて、ヨブの財産が打たれることを良しとするわけですね。で、結果的にヨブは持っているものを全て失っていく、とんでもない悲惨に巻き込まれていくわけですが、でもヨブは財産を失ってもなおも主に対して誠実な姿勢を保っていた。で、すると、今度はですね、サタンがまた、今度はヨブの肉と骨を打つようにと訴える、それでヨブは悪性の種物で打たれ、おそらく病気のような悲惨な状態に陥ってしまう、そしてそういうヨブの状態を聞きつけた 3人の友がヨブのところに訪れて、7日間沈黙して過ごし、その後ヨブが口を開いて、この不当な苦しみについて神様に訴える、主の正しい裁きを求める、自分がなぜこんな苦しい目に遭わなければならないのか、その理由がわからない、だから何らかの形で神様に答えてほしい、説明してほしい、そういう切実な訴えをこうずっと続けていくわけですね。で、ヨブ記はその、このヨブのところに来た3人の友達の言葉やヨブの苦しみの訴え、そういう言葉がいろいろとこう書かれている、そういう箇所ですね。で、このヨブの姿にパウロは自分と自分自身の姿をここで重ねているのではないかと思うんですね。で、先ほど開いたこのヨブ記13章のところもですね、この言葉もそういうヨブの言葉の一つなんですね。ヨブは自分の潔白を訴えている、そして最終的には神が自分の潔白を証明してくださる、そういうふうに期待をしています。で、このヨブの、自分の潔白というのはどういうことかというとですね、ヨブが何か特別な罪、隠された罪を犯して、その罰として今苦しめられているのではないということを神様がちゃんと証明してくださる、示してくださる、それがヨブの潔白が示されるということです。で、ヨブが期待していることというのは、いや、自分には、ある意味本当に身の覚えのないことですね、身に覚えのないこと、自分が何か隠された罪を犯したからといって、この苦しみや悲惨が自分の身に降りかかっているのではない、そのことを神様に証明してほしいというか、表してほしい、あるいは何か自分が苦しみを受けるに値する理由があるのであれば、そのことをしっかり神様に説明してほしい、そういうことをヨブはずっと願い求めているわけですね。で、特にこの13章を先ほど読みしたところでは、そういうヨブの神様に対する期待、希望、思いというのが表されている。神もまた私の救いとなってくださる、神を敬わない者は見舞いに出ることはできない、あなた方は私の言葉をよく聞け、私の述べることを自分の耳で、今私は自分の言い分を並べる、自分が義とされることを私は知っている、この義とされるというのは、そういう自分の潔白ですね、何か具体的な罪ゆえにこの苦しみを受けているのではないということが、最終的には神様が表してくださるんだと、そういう希望や期待がここに、ある意味神様に対する信仰が、ヨブの信仰というのがここに表されているわけですね。で、こういうヨブの姿にパウロは自分の姿を重ねたのだと思います。パウロも投獄され、ある意味で苦しみを受けているわけですが、これもパウロ自身の罪ゆえではないということですね。ヨブが神様に信頼して自分の潔白を神様が証明してくださると、神様に望みを置いていたのと同じように、パウロも最終的には神様の前での自分の立場を神様が守ってくださるはずだ、そういうふうに神様に望みを置いていた。キリストを第一として、キリストを述べ伝えられることを何よりも喜びとする、そういうこの自分の生き方、自分の在り方を神様がしっかりと見ていてください。自分の姿に何の嘘も偽りもないということを神様が何よりも知っていてくださって、そのことを最終的には表してくださる。もしかするとですね、この妬みに駆られた人、パウロの周りの人々がですね、妬みに駆られて、パウロは何か罪を犯したから投獄されているに過ぎないんだとか、パウロのこのキリストを述べ伝える思いの中には不純な動機があるんだとか、何かそういうことを言う人がいたのかもしれません。で、そういうことに対してパウロは何よりも 自分の純粋な思い、潔白、それを神様が最終的に表してくださる、証明してくださる、そういうふうに神様にこう望みを置いていたということです。ですからそういう意味でですね、このことが自分の救いとなる、結局は自分の救いとなるというのは、まあ、そういう意味だと思うんですね。パウロが何よりもキリストを第一として、キリストが述べ伝えられることを喜びとしている、このことが自分の救いにつながるのだと、そのことが分かっているとパウロは言っています。ですからこれは自分の力、自分の努力で自分が救われる、そういう意味ではないんですね。キリストを第一として、キリストを述べ伝えることを何よりも喜んでいるパウロのことを神が認めてくださって受け入れてくださる、そういう神様に対する信頼がここに表されています。ですからこのピリピの方戻りますけれども、自分の救いと言われていること、これもですね、おそらくは永遠の救いと言いますか、神様の前でのパウロの立場、そのことを言っていると思います。キリストを第一として、キリストが述べ伝えられることを何よりも喜ぶ、そのことがパウロの救い、神の前でのパウロの立場ということに深く関わっていると、それにつながるのだと言っているということですね。ですから単純にですね、パウロはこの自分の救いということで牢屋から出られるとか、死から免れられるとか、そういうことを想定して言っているのではなくて、神の前での自分の救い、自分の立場ということを言っているのだと思います。またピリピの方ですけれども、この箇所で本当に大切なことなんですが、パウロは自分の力とか自分一人だけでキリストを第一として、キリストが述べ伝えられることを喜ぶ、喜び続けられる、そういうふうには思っていなかったと思うんですね。そのことをこの19節の前半のところ、というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、というこの部分が私は非常に重要であると思います。でこの部分はですね、ちょっと言葉が長くて難しくなってるんですけれども、実はですね、この部分はこのことが結局は私の救いとなることを知っているという、この知っているというところに一番つながっているんですね。ですからすごく分かりやすく言うとですね、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって救いになるっていうのではなくて、そのことによって私は知っている、分かるんだということですね。つまりあなた方の祈りと御霊の支えによって何を本当に喜ぶべきか、何が本当に大切なのかということが分かるというか確信できる。逆に言うとですね、自分の救いにとって本当に何が重要なのか、何が本当に大事なのか、何を喜ばなければならないのか、それを知り続けるために、その確信に立ち続けるために、祈りと御霊の支えが何よりも必要なんだと言ってるわけですね。そういうふうにこう理解していくと私たちにもよくわかるのではないかと思います。この手紙でもそうですが、パウロという人はしばしばですね、自分のために祈ってくれとはっきりと頼んでいました。自分の力や自分の信仰ということに過度に信頼するのではなくて、私のために祈ってくださいとはっきり願い求めていました。そしてこの箇所でも、あなた方の祈りによってこのことが自分の救いとなることが分かるのだと言っています。あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、パウロの信仰が強められて本当に喜ぶべきことを喜びとすることができる、 キリストが述べ伝えられることを喜ぶ、そのことができるのだと言っています。私たちもそうではないでしょうか。本当に喜ぶべきことを喜びとする、そのためには本当に信仰が必要ですし、信仰の確信が必要、信仰が強められることが必要であります。そしてこの信仰というのは決して私たち一人だけのもの、一人で保つものではなくて、教会の仲間たち、兄弟姉妹の祈りによって強められ励まされていくものであります。もちろんですね、教会の兄弟姉妹の祈りに何よりも神が応えてくださって、御霊の支えによってパウロが支えられ強められる、そのことが一番大切ですね。でもそれだけでなくて、教会の仲間たちが祈っている、このことを知って、同じ信仰に立って祈っている人がいると、そういうことが分かることによって励まされるということもあると思います。でここで私たち改めて祈りの意義ということを確認することができると思います。もちろんですね、先ほども言いましたように、祈りに応えてくださるのは究極的な意味では神様ですね。私たち神様に祈っているわけですから、ですから神様が祈りに応えてくださるということが何よりも大切で、そしてそれを私たちの側としてはですね、そこに神様に信頼して待ち望み続ける、そういう姿勢が何よりも大切です。ですから私たちは兄弟姉妹が固く信仰に立ち続けることができるように、本当に喜ぶべきことを喜ぶことができるように熱心に祈る、そして神様がその祈りに応えてくださって、信仰を強めてくださって、固く信仰に立てるようにしてくださる、そのことを求めていくことが大切であります。でもそれだけでなく、先ほども言ったように、同じ信仰に立っている人がいる、そしてです、同じ信仰に立って普通の人は喜ばないようなことを喜ぶ、祈り求める人がいる。キリストを望みとして、キリストが述べ伝えられることを何よりも喜びとして、そのために祈っている人が他にもいる。このことを知ると、私たちも同じ信仰に立つように励まされたり強められるのではないでしょうか。祈りにはそういう意味もあるんですね。普通の人が、神様知らない人は願ったり望まないようなことを同じ信仰ゆえに願い望み祈る人がいる。そこに私たちも励まされるのではないでしょうか。ですからここに共に祈る、意義といいますか大切さ、そういうことがあると思います。パウロがそうなのですから、私たちはなおさら共に祈ってもらう必要があるのではないでしょうか。教会でも水曜日の祈祷会、今はオンライン対面という機会を持っていますけれども、共に祈る機会があります。ぜひ祈る機会を共にしていただきたいと思います。水曜日の祈祷会以外にもですね、数は少ないですけれども、祈りの日、聖神科の時間に10時からですね、共に祈る機会もあります。あるいは各会での交わりの中でも共に祈る機会があります。そのような時に本当にですね、同じ信仰に立って普通の人が願わないようなことを願っている、普通の人が大切にしないようなことを、喜ばないようなことを喜びとする、そしてそれを何よりも求めている人が共にいる、そのこと自体が私たちの信仰を教え励ますものとなる。そして何よりもですね、神様がこの私たちの祈りに応えてくださって信仰を強めてくださる、そのことを期待する、求める、そういう機会として共に祈るということは本当に大切な機会であると思います。ですから私たちも祈りによって私たちの信仰を強めていただいて、パウロのように本当に喜ぶべきことを喜ぶ、そのようなものとさせていただきたいと思います。 そして最後にこの20節ですね、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。パウロが本当に切に願い求めていること、祈り求めていることは、投獄されている今であっても本当にいつものように今までと変わらずに大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても自分の身によってキリストが崇められる、このことであると言います。冒頭で、どんなことを私たち喜んでいるか願っているか、ということを少し考えていただきました。パウロが喜んでいること、願っていること、そしてこれからも喜んでいこうとしていることは、自分の身によってキリストが崇められることだと言っています。この私の身というのは、私の体のことであります。自分の全存在によって今投獄されていることも含めて、この自分の全存在すべてのことが用いられてキリストが崇められるということを、パウロは切実に願い求めていた。私の身、私の体ということを考えると、昨年学んだ御言葉を思い出すんですけれども、ローマ人への手紙の12章ですね。ここにもですね、私の体という言葉が出てきますが、体という言葉ですね、ローマ12章、覚えている方も多いと思いますが、317ページ、ローマ12章1節から、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。で、このローマの箇所でもパウロは自分の体を生きた捧げ物として捧げるということを勧めていました。まさに自分の身、自分の体によって自分の全存在を通して、自分の全存在を神に捧げることによって神の栄光が表されること、神が崇められることを求めていたということですね。これと まさに今ピリピ書で学んでいること、自分の身によって自分の体によってキリストが崇められるということは、本当によく似たこと、同じようなことだということができるのではないでしょうか。自分の全存在、全生活、生涯のすべてによってキリストが崇められるということを願い求めるということですね。で、パウロはこのような願いに立っていた。そしてこの願いに立ち続けられるように祈られること、何よりも御霊によって支えられることを求めていたということです。で、私たちもこのパウロと同じような思いに願い持つことができると思うんですね。そしてこのような願い思いを持つときに、今後学んでいくことですけれども、有名な言葉21節、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことは益です。このような心境に立つことができる、パウロと同じような思いになることができるのではないかと思います。で、何度も確認していることですけれども、パウロもですね、たった一人で何の助けもなくこのようなことを願っていたわけではないんですね。むしろ自分の身によって自分の体、今投獄されていることも含めた自分の全状況を通してキリストが崇められること、それを求めていけるように、キリストを喜びとし続けることができるように、祈りの支え、御霊の支えを求めていた。いや、祈りの支えと御霊の支えによってキリストを喜びとしていると言っているわけですね。ですからこのようなことは何の助けもなくて、分かっていることといいますか、できること、当たり前なことではなくて、本当に私たちの信仰が祈りによって励まされ、強められ、 御霊の支えによって強められて、本当に喜ぶべきこと、願うべきことを願っていく中で、私たちが願っていけることではないかと思うんですね。私たちも互いの祈りによって信仰を励まし合い、何よりも御霊の支えによって信仰を強められて、キリストが崇められる、このことを本当に求めていきたいと思います。そしてその時に私たちの体ですね、私たちの全存在を通してキリストが崇められるようになっていくのではないでしょうか。私たちもこのことを共に求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って教え励まし導いてくださることありがとうございます。私の身によってキリストが崇められるということ、パウロは本当に心から願い求めていました。私たちもそのような願いを持ちたいと思っていますが、私たちは何をお願い求め、あるいは喜んで、どんなことに喜んでいるでしょうか。どうぞ私たちが本当に互いの祈りによって信仰を強められ励まされて、何よりも御霊の支えによって強められて、本当に喜ぶべきことを喜んでいくことができますように、キリストが崇められることを何よりも求めていくことができますように。そしてそのような時に、本当にパウロと同じように、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですということができますように、そのような信仰の生涯へと私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。